暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸歴史民俗資料館から調査員の稲葉さんにおいでいただいています。稲葉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回ご出演いただいた時は、はい、二戸うさぎの小坂智次郎さんについて、
はい、
興味深いお話ししていただきましたが、
はい、
今回はどんなお話になりますでしょうか。
今回は同じく二戸の歴史民俗資料館で企画展をしております、はい、ジャヌマ正常、
ジャヌマ正常さん、
はい、
二戸に来て8年の私もうっすら名前を聞いたことがあるんですが、
はい、
改めてちょっとどんな方なのか教えてください。
はい、ジャヌマ正常という名前を聞くとですね、やっぱり文化祭にいらっしゃった方々も、
はい、
あ、知ってる知ってる、
うん、
聞いたことあるよって皆さんおっしゃっていきます。それぐらい二戸市の方だと結構知名度がある名前なんですが、
はい、
ジャヌマ村出身ということで、
うん、
ジャヌマ村っていうのは岩手県ではないんですよ。
確かに聞いたことないですね、
はい、うん、あの青森県三戸郡にあります。
あ、今でもそのジャヌマという地名は残ってますか。
はい、はい、そうですね。でジャヌマ姓の方もいらっしゃいます、う
ん、
で、あのそこから、まあ、そこがルーツになるんですけど、そこから、はい、あの今の上野のところに、
上野、
はい、田子に近い方になるんですけど、
二戸と田子の境のあたり、
そうです、都前の方、
あ、はい、
ずっと行くんですけど、そうすると日本一のアメリカ鈴掛けの木っていう看板が見えます、
はい、行ったことあります僕。
あ、そうですか、はい、そこを左に入ると上野の牧場があります。
牧場、はい、はい、確かに今でもありますね、
はい、でそこにあの開拓で来た方がジャヌマ正常です、
はい、ジャヌマさんはじゃあ三戸郡から、その今でいう都前の方に開拓に来たんですか。
はい、
うん、
で最初に飼育したものが日本ではなかなか見られなかった羊です。
羊、
はい、
ちなみにそれって、いつぐらいの時代の話ですか。
は
い、
これはですね、彼は嘉永2年に生まれてるので、
嘉永2年、
はい、はい、で大正10年にお亡くなりになってます。
じゃあ江戸の末期から明治を通して、うん、という感じですか。
そ
うです、
はい、そこで東北で初めて牧羊というものを始めた人です。
東北で初めて羊を飼い始めた、
はいはい、
うーん、
でその羊はやっぱり珍しかったので、
はい、
あのそこここには子供赤ちゃんとかメスとかはいないので、
まあそうですよね、野生の羊がいる場所じゃないですもんね。
そうです、そうです、う
ん、
はい、なので東京から歩いて、
うん、ちょっと待ってくださいね羊を飼おうと決めて、
はい、
開拓をして、
はい、
羊は東京まで、まあ、買い付けに行ったということですか。
買ったというか借りたりした、まあ
借りる、
はい、うん、羊を国からお借りするというような感じですね。
国か、そうか、
はいはい、
なるほどね。しかもそれを、
はい、
まあ確かにそうですね、まだ、東北本線もでき
ないですね、
ないですか、
はい、
当然トラックもないし、
はい、
歩くしかないか。
そうです、歩くしかないんですよ、
はい、
でそのまあ羊って、
うん、
あの一言でおとなしい動物だからって想像しますよね。
まあイメージとしてはそうですね、
はい、うん、おとなしいんですけどまっすぐ歩かないんですよ
っすぐ
まっすぐ歩かないんですよ、
はい、しかもなんか群れで移動する
そうですそうです、
はい、イメージですから一人がまっすぐ歩かなかったら多分全員まっすぐ歩かないんですよね、
はい、
きっと、
はい、でそこそこに美味しそうな草があるわけですからそうするとやっぱり食べちゃいますよね
まあ歩いてますからお腹も空きますしね、
はい、そうですね、うん、なので早く行きたいんだけども早く行けない、
まあ、自分だけ行ってもしょうがないです
からね。そうですそうです、うん、はい、だからやっぱりそういうところで結構こう困ったと。
はい、
はい、そうです。
ちょっとその前に戻りますが、
はい、
ジャヌマさん自体はもともとその酪農家ということだったんですか、
はい、元の家は違う、お侍さんの家だったと思いますけど。
お侍さんか、
はい、
まあ、江戸の頃は名字帯刀許されていたけれども、
うんうんうん、
明治維新になってお侍さんの身分がなくなって
そうです、ね、
ということですか、
はい、
まあ、でもそうですよね、うん、その一農民が急に東京に行って国から何かを借りるってなかなか難しい時代ですもん ね、
そうです ね。で時代がもう明治維新になるあたりにその牧羊を始めようとしたので、
うんうん、
その前は勉強してたんですよね。ずっと解放者とかいろんな塾に行って自分で勉強する、う
ん、解放者に通っていたんですか、
はい、
まあ、
です
今敦煌稲荷神社の、ね、
そうですそうです、はい、
下にある、
はい、
解放者出身なんですね、
はい、あの田中伊達愛吉博士と、
はい、
まあ、兄弟っ子ってこの辺では言うんですけど、お母さん同士が田中伊達愛吉のお母さんと、
はい、
ジャヌマ正恒のお母さんは兄弟なんですよ。間に定美さんがいて。
ああ、なるほど、
はい、なので、うん、もう解放者に通うのは、
はい、
当たり前といえば当たり前っていうか、
うんうんうん、
まあ、解放者とも結構つながりが強いっていうのも当然のことなんですけ ど、
なるほど。
なのでやっぱりいろんなところに勉強しに行って、
うん、
で時代も時代で明治維新になったので、
はい、
あのこれからは洋服を着る時代だというところなので、これはウールじゃないかと。
そうか、
はい、そしてその時には結構高値で高価なものとして輸入してたそのウールを国で作るようになったら高値で買わなくても済むじゃないかと、
はい、
国のために自分が勉強して研究して羊を買って牧羊をやったら国が助かるから頑張って牧羊をやってみようと、それで牧羊を勉強したりして準備をするわけです、
はい、
羊を飼う、
はい、
そして東京に行くわけです、
はい、
で羊をその時は15頭って言ってますけど
15頭、はい、
はい、それを狩りに東京に行って、はい、
うん、
で連れて帰ってくるわけです、
はい、まあ、だけどその頭の中でね、
うん、
まあ、これからは洋服を着る時代だ、
うんうん、
ウールが必要だ、
うん、
自分たちの国で作れば安くできるし、
うん、
国の力もつくだろうって考えることは多分できると思うんですけど、
うん、
それこそ解放者でね勉強して仲間たちとケンケンガクガクやってれば、
うん、
実行に移すのって相当な行動力ですよね。
だから先人になるんですよ
まあまあまあ、そうなんですけどね、うん、今の時代だって東京まで行ってビジネスして商談まとめてくるってなかなか大変なのに、この二戸の地から東京まで行って、うん、借りるっていうのは、
はい、
まあ、国としてその何か国営の牧羊場みたいなのがあったってことなんですか。
そうみたいですね。そこから借りてくるという形でまず借用して連れてくる、
はい、うん、
で繁殖させて増やす、
うん、あ、なるほど、そっか。じゃあ借りてきた羊と同じものを返すわけじゃないけど増えたら同じ頭数を戻しますよという、
はい、そうですね、そういうなんかやり取りがあったと思います、
うん、まあまあまあ、でもそういうことでしょうね、うん、
はい、
で15頭ですか、
はい、最初は15頭、
はい、最初
最初、はい、何度かあるんですよ、
はい、
羊、あのこれ日本に向かなかったんですよね。結果を申せば、先に申せば、
はい、
牧羊というのは日本の土地に馴染まないというか合わなかったから。
あ、そうなんですか。
かなりの外敵とか、
うん、
そのいろんな災難にあって、その羊がなかなか増えない、かえって死んでってしまうっていう、まあ、そういう時もあって、
はい、
ジャヌマ正恒は大変だったと思います。
なるほどね、
はい、
そっか、まあ、じゃあちょっと最初のまずちょっと15頭のお話を聞きたいんですが、まあ時代も時代なので先ほどね、その羊はまっすぐ歩いてくれない、
歩いてくれない、はい、
ま、文字通り道草を食うっていう、ね、あの話だったんですが、どれぐらいかかって連れてきたんですか？
約3週間。
3週間、
はい、1ヶ月ぐらいという話もありますし、
はい、
だからその時々で多分違っては来るかなと思うんですけど、まあ大体1ヶ月ぐらいと見ればいいのかな。
普通に人間だけが早足で歩けば、まあ1週間もあればつきますか ね、
うん、そうですね、はい、1週間ちょっとつくと思います、はい、でも羊連れてるからどうしても20日は超えてしまう、はい、
そうか。
で牧羊場にしようという土地も決まったので、
うん、
その広さがまたすごいんですけど、230兆部って言ったかな、かなりの広さ、
はい、
もう一望できる範囲全部がもうそれ以上がもう牧羊に使うという土地として上野にあったので、はい、うん、そこを牧羊のために木を切って開拓して、
はい、
なだらかな草原にしたんですけど、
うん、なるほど。ちょっとここから先の蛇沼正常の苦労話はですね、
はい、
一旦ここでブレイクを入れさせていただいて、
はい、
後半でお伺いしたいと思いますが、
はい、
前回も伺いましたが、
はい、
また改めてですね、稲葉さんに、はい、二戸市内のその好きな景色と場所をお伺いして、
はい、
曲をちょっと一緒に少しの時間皆さんと一緒に聴こうかと思うんですが、
はい、
前回は秋の馬仙郷、
はい、
最高というお話でしたが、
はいはい、
もう一つどこか絞り出していただけますか？
もう一つ、
はい、
どこがいいかな。やっぱり馬淵川かな。
馬淵川、
はい、
はい、
馬淵川の流れをですね、
はい、
橋から眺めるのは素晴らしいです。支流も支流でいいんですけど、
うん、
馬淵川をセットで見る景色、まあ、山にしろ木にしろ、
はい、
そういうものがすごく素敵だと思います。
うん、まあ、二戸市内たくさん馬淵川に橋かかってますが、
はい、
中でもここいいよっていうとこ、
荒瀬にしようかな。
荒瀬ってどこですかね、荒瀬橋。
レストラン馬淵川、ま、
レストパーク馬淵川過ぎて、
あ、そうそう、そこです、はい、
あのちょっと古めかしい橋のところですね。
そうですそうです、はい、
あ
の辺はまたいいですね。一番いいのはレストパークから眺めた川が好きです。
あ、レストパーク馬淵川さんの、
はいはい、
お店の中から、
はい、
確かにそうですね、はい、あそこね、
天満も良かったです。
天満、
はい、天満というレストランが昔あったんですけど。
どの辺にあったんですか？
その橋を渡ってすぐのミニ川です。
あ、今もなんかドライブインのような。あ、
そうそうそうそう、そうです。そこの
残ってますね、
はい、そこの窓際から見る馬淵川も最高でした。
あ、なるほどね、はい、美味しいものを食べながら、
はい、そうです、
はい、眺める馬淵川、
はい、
いいですね、
はい、
そんなところで聞きたい曲をまた一つ教えてください、
はい、またサラボーンでいいですか？
もちろん大丈夫です。、はい、じゃあそのレストパーク馬淵川何を召し上がりましょうかね。
唐揚げの味噌が好きかな。
唐揚げの味噌を、
はい、
食べながら、
はい、
聞くサラボーン、改めて曲紹介お願いします。
はい、サラボーンで、時さえ忘れて。 I didn't know what time it was Then I met you Oh, what a lovely time it was How sublime it was too I didn't know, I didn't know What day it was You held my hand warm Like the month of May it was And I'll say it was grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone. Grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. I didn't know what year it was. Life was no prize. I wanted love and here it was Shining out of your eyes I'm wise and I know what time it is now
らしのラジオ、今回は、二戸歴史民俗資料館から調査員の稲葉さんにおいでいただきまして、はい、二戸の先人蛇沼正常についてお話を聞いています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半では、蛇沼正常さん、一年発起して二戸で牧羊をしようと、
はい、
して23日
と書いてあります、はい、23日かけて
連れてきたというところまでお話を伺いましたが、そこから蛇沼正常さんの苦労話があるということなんですが、はい、どんなことになるんでしょうか。
これは普通の人だったら多分挫折して折れて立ち直れなくなるようなことが結構続くんですけど、うん、
はい、
大事な大事な羊がですね、うん、外敵に襲われると。
外敵というのはいわゆる野生動物ですか。
そうです。これもまた幻の動物になっているという日本狼です、
はい、ああ狼、
はい、
その頃はまだ、
はい、
この辺りにも狼がそっかいたんだ。
はい、二戸市の地名にも狼の名前つくところ結構ありますよね。
どこですか。
例えば老の穴だったり。
老の穴、
はい、
文化会館のあるところですかね。
そうです、はい
はい
はい、そういう狼がつく地名っていうのが何か所かあるんですよ、
うん、
やっぱりそういう地名から考えても狼いたんですね、この辺。
そう、まあ、狼の巣があったから老の穴になってるんですもんね、は
い、やっぱり地名ってすごいなって思いますけど、
は
い、
うん、
そうです。特にも上野の牧場のあたりはやっぱり山だったし、
はい、
で羊がいればみんな集まってくるし、
もう絶好の、
はい、
餌場になっちゃいますね。確かにね、
はいはい、そうです。
そうか、
はい、
じゃあ苦労して東京から、うん、まあ、しかも買った、まあ、買ったというか借りたものですからね、
はい、
借りてきた羊で繁殖させて
増やすという
もことすらままならず、
うん、
まあ、要は借金もどんどん増えていくということですね。
はい、そうです。
だけどその狼はどう対処したんですか。
そこで、
はい、
狼に懸賞金つけるんです。メスいくら、子いくら、
はい、
オスいくらで、うん、取った人にはお金がいきます。
なるほどね。
今だと多分これ問題になると思うんですけど、毒薬を使って駆除したりっていうのもしたそうです。
まあ、今はねなかなかそういうことできないですし、
うん、
できないですけど、まあ、ましてや狼を狩るもしいたらね大変なことですからね、はい、今でもね、
はい、
へえ、そうか。ってことはじゃあこの辺の、まあ、今でいうマタギの皆さんとかがこぞってじゃあ賞金稼ぎに来たわけですか、
うん、そうです。でこういうふうにして狼から羊を守ったはいいですけど、
うん、
結局日本の季節、はい、冬があります、
まあ、しかも北東北の冬ですからね、
はい、なので冬に羊が食べるもの、人が食べるものを備える。
そうか、
はい、
もこもこの羊毛に覆われてるから寒さには耐えられるけど、うん、草がなくなっちゃうんだ。
そうです。でその草も人の力で準備しなきゃいけない。
うん、確かにそうですね。
そうすると人もたくさんいなきゃいけないし、
はい、
食べ物もたくさんその分必要になるし、
うん、
で羊は羊で、まあ、寒いのは寒いんだけれどもその草を食べて病気せずに生きていけるかっていうところです、
は
い、
うんうん、
でやっぱりそうなってくるとだんだんとたくさん買うのは難しくなってくる。
まあそうですね、うんうん、
病気になったりしても、
うん、
珍しい動物なために、
はい、
なかなかその牛馬だったら結構メジャーだから、
うん、
薬とかそういうのもいいんだろうけど、
はい、
羊だからわざわざその知ってる先生にこの薬でいいのかなって聞いたり、
はい、
いろいろさまざま試行錯誤しながら買わなきゃいけないっていうところですね、
うん、なるほど、そうですね、
はい、
うんうんうん、
で一緒に開拓に賛同して、
はい、
来てくれた人たちと一生懸命頑張ってたんですけど、同じように牧羊を始めた人たちが、まあ、二戸市内でも結構ポツポツといた。
あ、蛇沼さんだけじゃなかったんですか。
はい、はい、ただそういう人たちはやっぱり挫折してですね、羊を東京の方から連れてきたけど、
うん、
東京に返すっていうことをわざわざしないで、
はい、
上野に行くと買ってるジャナマさんっているからそごさおいでこいと国に言われるとおぎに行くわけです。
まあ国もそうですよね。ヘトヘトの羊返されてもですもんね。
やっぱりこっちの現状わからないので国でも、はい、だから結構安易にあ何そごさは出せばいいんだみたいな感じになったと。
いや大変だ。
だから今ちょうどいい頭数でなんとか軌道に乗ってるのに、その鳥の A さんが羊やめました、うん、じゃあ20頭預かってくださいって言われて20頭増やされると
また差もないし、それをお世話する人もまた雇わなきゃいけないし、
そうです、
は
い、
はあ、
やっぱり牧羊っていうことをやるには日本はあまり向かない、うん、その平坦な土地がないっていうのもあるんですけど、
はい、
管理するのにすごく難しい場所だ。
まあ確かにもうちょっとね南の方の、うんうん、それこそ何でしょうね、あの千葉のマザー牧場とか、
うんうん、そうです ね、
あの辺
だったら
まだ ね、
行
けるんでしょうけどね、
うん、なんかそういう問題が次々と、まあ、起こってきて、うん、昭和の初めに苦渋の決断をするんです。もうやめたと。
やっぱそうなっちゃいましたか。
はい、なので昭和10年ぐらいまで使ったと言われる羊舎、羊 の、
はい、
あの牛舎のように、
うん、
羊の小屋だよっていう看板が実は上野のそれこそそのジャヌママサツネさんの家の跡継ぎでらっしゃる小一郎さんが、
はい、
この間発見しまして、それをうちの資料館で、
はい、
まあ、今回初公開になるんですけど、
うん、
その看板を展示してます。昭和10年代、まあ、10年になる前まで使ってただろうっていう、はい、おっしゃってましたけど、
もうその用紙や建物自体はもちろんもう残ってないけれども、は
い
はい、そこにつけていた看板が出てきたんですか、
はい、って言ってました。
へえ、
はい、なかなかないことなので。
まあそうですね、
まあこの辺の人たちも羊その当時は見たことなくて、うん、なんだべなんだべって言ってたらしいですけど、
めい
めい
言う
し、はい、なんだべ牛でもねヤギでもねなんだべって言ってた。
なんか毛はもこもこもこもこ生えてるし、
う
ん
う
ん、
そうですね、珍しかったんだと思います当時は。
まあそうですよね、
はい、ただこれおまけ話になりますけど、
はい、
私の田子町の実家では羊をやっぱり飼ってて、うん、その後ですけど昭和の初めだったと思いますけど飼ってて、
はい、
2頭ほど飼ってて、やっぱり毛を取るために飼ってたらしいんですよ。それでセーター編んだりしたってばっちゃんが言ってたから。
え、自分でその飼った毛をじゃあその何て言うんでしょう、
糸にして、はい、その紡ぐ糸車も実は実家にはあったんですけど、
はい、
はい、それは田子町の方に寄贈したそうです。バッチャがもう羊もいないし毛糸もやらないからって言って
そりゃそうでしょうけどね、
はい、寄贈したって言ってました。
へえ、いや、なんかヤギを飼ってたっていう方はね、
う
ん、それこそヤギのお乳ってい
う
のは、う
ん、
日本全国割と聞きますけど、うんうん、農家で自分の家で毛を取るために飼ってらしたんですか、
うんうん、はい、なんか結構そこかしこにあったと思います。その当時はですよ、うちの母親が若い、うん、若いって子供の時って言ってたから、そうだな、昭和40年30年か40年かな、そのあたりには多分羊ずっと飼ってたと思います、はい、代々飼ってたって言ってました。馬と羊と鶏とウサギと、
うん、なんかね、馬はまあいろんな農耕は、
うん、そうですね、
特に林業やってる方はっていうね話は聞きますけど、はい、
そうですね、
羊ですか、
はい、
やっぱそれって寒さなんですかね、
うん、なんかやっぱり毛糸を、
うん、
そのセーターを買うっていう、そういうのが当たり前じゃなかったんだと思います、その当時は。
そうか、
はい、だから自給自足じゃないけど、うん、やっぱり自分のところでヤギ飼えば乳取って飲んだし、
はい、
羊飼えば毛取って毛糸にしてセーター編んだし肉は食えるしみたいな。
そっか、ジンギスカン文化も意外とあったりしますもんね、うん、
やっぱり馬は食べないし、
うん、
同じ家族だから大事だし、
あ、なるほど、
牛もやっぱり農耕で使ったりとかすると、
はい、
食べてられないですよね大事な、
まあそうですよね、
大事な働き手だから、
うんうんうん、
やっぱり食べてられないから、どっちかっていうとウサギだったり鶏だったり羊だったりっていうことじゃないかなって思います。
はあ、
そんな頻繁には食べなかったとは思いますけど、
まあもちろんそうでしょうけど、うん、
セーター切れなくなっちゃうから食べると
なんかね、そちらの話もいろいろと広げて聞いていくと面白そうなんですが、はいはい、まあ、今回はジャヌマさんのお話ということで、
そうですね、
はい、まあ、そろそろ時間も時間なので、はい、まとめに入りたいと思いますが、
はい、資料館で、はい、今回企画展で展示しているものとしては、うん、はい、常設展示もあるんですけど、
はい、
ジャヌマ・マサツネだけじゃなくて、そのジャヌマ家、うん、の歴史を物語るものとして、
はい、
ジャヌマ家に伝わるその武具、三戸城温庫館からお借りして、そちらを展示してます。
ジャヌマ家 その先ほど看板が出たという跡継ぎの方というのは、
そうです、そうです、
今も本家で三戸の方にいらっしゃるってことですか？
いえ、今は上野に住んでらっしゃるので、
はい、
上野 そのアメリカ鈴掛の木のそばにいらっしゃるんですけど、
なるほど、
はい、その高一郎さんの家に伝わる、はい、その文具が実は三戸城温庫館にあるんですけれども、
なるほど、
そちらの方からお借りした文具を展示しております、はい、
そっか、もともとお侍さんのお家なので。
そうです、
武具というのはその甲冑とか刀とかですか？
はい、刀はないんですけど、うん、鎧兜ですね。
なるほど、
はい、でやっぱりいいものだそうで、はい、どなたが見ていっても素晴らしいと言っていかれます、
はい、
その他あとはそのジャヌマ家でお生まれになって育ったその元二戸市の図書館の史史編纂室にいらっしゃる西村美代子先生から、
はい、
いろいろお借りしたもの、例えばジャヌマ・マサツネの紙芝居があるんですけど、
うん、
牧羊を広めたっていうその物語になった、
はい、
その紙芝居を展示していたり、あとは美代子先生からお借りしたジャヌマ家の歴史分かるような、
はい、
その歴史をまとめた本があるんですけど、うん、そちらも展示してたり、
はい、
結局すごい立派な家柄なので、
うん、
殿様に呼ばれるわけですよ。1年に1回元日に、
はい、
で行く時に手形があるんですけど、その手形を持ってないと行って会えないんですが、
お目通りを許されているやつが、
はい、で往復いただくんですけど、うん、行くときはそれを渡すのでないんだけれども、はい、帰りの手形は持って帰ってくるので、その手形が実は何百年分も溜まってるわけです。
何百年分、
はい、それを一冊の本にまとめてあるんですよ。それもまた貴重なものなので。
そうですね、
はい、それを西村美代子先生からお借りしたり、
はい、
はい、
なるほど、はい、そういった企画展が、2月いっぱいですか？
そうです、はい、
はい、分かりました。ちょっとね、非常に興味深い、前回お話しいただいた小坂友次郎さんの、
はい、
も含めて、はい、2月いっぱい企画展ということで、
はい
はい、ぜひ皆さんもお出かけください。
はい、ありがとうございます、はい、
ということで、今回は二戸歴史民俗資料館調査員の稲葉さんにお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りいたしました。